おはようございます、こんにちは、こんばんは。あなたとお布団でぬくぬくしたい同人声優の姫宮ぬくみです。この挨拶もですね、私の中でだいぶ定着してきたなというふうに思うんですけど、そのうちね、お布団でイチャイチャしたい同人声優ランキングとかできたら1位に選ばれたいですね。芸能人とかのでよくあるやつね。まあそんな話は置いといて、この音声で、初めましての方はいらっしゃいますでしょうか。実演音声作品にね、高頻度で出演させていただいていますが、世界は広いということで、だいたい10分でわかる姫宮ぬくみの自己紹介コーナー、イエイ。ハイテンションでね、自己紹介をしていこうと思います。よろしくお願いします。年齢は20代前半です。生まれは関東の海なし県です。で、身長はヒール込みで155センチです。体重は最近は測ってないので分かりません。そうですね、体重がどうしても知りたいんだっていう方は過去の音声作品を漁ってください。3サイズとかもね言ってたんで。おっぱいのサイズは F カップです。マシュマロおっぱいです。最近ですね、自分のおっぱいの柔らかさを再認識しまして、めっちゃね、自分でぽよぽよしまくってます。ぽよぽよぽよって。髪型は黒髪のロングです。胸くらいまであります。だいぶ長いですね、伸びました。同人声優始めてから一回も切ってない。そろそろちょっと毛先揃いたいですね。で、作業するときとかですね、髪の毛をポニーテールにしたり、お団子にしたりしてます。作業によって使い分けてますね。ご飯食べるときは髪の毛お団子にしてて、なんかこう、エッチな実演をするときは座りながらするとかのときは、ポニーテールにして、寝転んでするときはですね、髪の毛は、普通に、縛ってないです。現在の職業は、同人声優とシナリオライターですね。前職はいろいろあります。大手食品工場の正社員でしょ？デリヘル嬢、チャットレディ、ガールズバー店員、アルバイト経験は和食店とコンビニとあと蕎麦屋さんくらいですね。20代前半にしてはちょっとお仕事経験積みすぎな気もするんですけど、挑戦してみたいなーってお仕事は、今のお仕事がねちょっと転職だと思ってるので、まあ強いて言うなら個人経営の古本屋さんのアルバイトをやりたいですね。本が本当に大好きなのでちょっとダジャレみたいになっちゃったけど、その本に囲まれる仕事とかがいいですね。中学生の頃に憧れの人にインタビューっていうのをやりませんでしたかね。なんか夏休みの宿題みたいなので、で、私はですね、そのインタビューをですね、図書館の図書司書さんにお願いしました。懐かしいな、ほんと。小学生の頃から本当にね、大好きなんですよ、本が。ね。で、好きな食べ物は、肉です。特に豚肉が好きです。あとサーモン。回転寿司に行くと必ず食べますね。はま寿司のね、富士山盛りサーモン軍艦だっけ？が、もう好きです。もう一口でいけなさそうみたいな。数ヶ月に一回の楽しみなんですけど。苦手な食べ物はですね、ピーマンとほうれん草とゴーヤとイクラとウニです。ピーマンとほうれん草はですね、調理次第で 食べれるんですけど、イクラとウニとゴーヤはどう調理しても食べれません。ダメ。で、趣味はアニメや映画、ドラマに YouTube 鑑賞です。アニメはですね、ダークファンタジー系とか SF 系が好きです。映画とかはあんま、なんか恋愛ものとかは見ないですね。アクション系とかは見ます。ドラマは青春系というより、ドロドロ、愛憎劇みたいなのをよく見てます。YouTuber ですね、VTuber さんとかが好きなので、VTuber さんの歌ってみたとか、切り抜き動画を見てます。あとはテレビをね、私は見ないので、自治系って言っちゃった。自治系です。自治系のニュース解説をね、してるのを、なんか、ラジオ感覚で聞いたりしてます。あと、カラオケも好きですね。YouTube でね、オフボーカルを流して、ルンルンで歌ったりしてます。で、読書もね、大好きです。最近、漫画をまとめ買いしてね、一気見しました。サチイロのワンルームに、サイコパスに、未来日記。どれもね、面白かったです。すごいジャンルがバラバラなんですけど。で、こんなところを直したいなーって思うところは、トイレの中で作業を始めて、30分くらいこもってしまうことですかね。なんかトイレの中ってなんかいい感じのスペースじゃないですか。ね。あんま広かったり、情報量の多い場所にいると集中力が切れちゃうので、だから実家にいた子とかそれでよく怒られてましたね。お前のトイレは長すぎる！トイレで寝てんのか！つって。で、苦手なことは運動、特に走るのが苦手です。持久力が本当にクソゴミカスです。あと、掃除。ちょっとの汚れならね、放置しますね。本格的にやばいなと思ったらまとめて掃除するタイプです。苦手というかできないことはですね、早寝早起きですね。もう生活リズムが狂いすぎて、夕方くらいに寝て、深夜に起きるとかなので、もう諦めてます。同人声優としてデビューするきっかけは、今住んでるところに引っ越して1ヶ月ぐらい経って、で、ハローワークで仕事を探してたんですけど、なかなかいいなーって思う仕事がなくて、で、そんな時にね、山田ジェミコさんっていう有名な同人声優の方がいるんですけど、その方のツイートをですね、以前見かけたのを、と思い出しまして、で、もう、同人声優になろうって言って、そう、思い立ちまして。で、お仕事募集を、こう、ツイッターで探して、応募して、ツイッターのアカウント作って、クラウドワークスでもうアカウントを作って、仕事に応募しまくって、で、同時声優デビューをいたしました。確かね、そんな流れだったと思います。初めからですね、事前系同人声優になろうとか思ってたわけじゃなくて、お仕事の募集とかで事前音声がちょっと流行ってて、で、異質な音声作品からスタンダードな音声作品になる、そんな感じの流れがあったので、実演系に出るセクシー声優になりました。実演音声作品ばかりにね、出演しているんですけど、台本のあるお仕事も大関係です。同人声優になってから変わったことは、アダルトグッズに詳しくなったことですかね。あとは、エッチなことに対しての探求心イコール仕事に直結するので、エッチな本を前より読んだりするようになりました。オナニーをするときのおかずは、女性向け AV、男の人のオナニー音声とかですね。男の人の喘ぎ声好きなんですよね。オナニーをするときに一番触る場所は、 そうだな、クリトリスを一番触ると思います。クリオナばっかしてますし。好きなアダルトグッズは、イボイボみたいのがついてる電話ですかね。性癖はですね、強制的に気持ちよくさせられる系とか、拘束とかですね。痴漢プレイとかもいいですね。これは結構いろんなところ、音声作品とかでね、言ってるので知ってる人は知ってると思いますけど。ということで、自己紹介はここまでだいたい10分お話ししたかな？ もっと深くね、私のことを知りたいという方とか、そう、熱烈なファン、またはストーカー予備軍の方ですね。ぜひ、ツイッターやシェンのフォローをお願いいたします。そちらではね、出演作品とか実写とか食べたものとか、あと、個人サークルの作品とかについて進捗情報とかね、書いたりしてますので、お待ちしています。以上、姫宮ぬくみのことが大体10分でわかる自己紹介コーナーでした。はということで、まあ、今回のね、企画について発表したいと思います。今回の企画は、多少拘束して目隠しした状態で、クリトリスをデンマ攻め。はい、ということで、女の子をいじめるのが大好きな視聴者さん大歓喜というような企画になっておりますが、いや、こういう系ってね、ぶっちゃけめちゃくちゃ疲れるんですよね。しかもこういうのに限ってですね、床が大惨事になるんですよね。愛液だの、おしっこだの、汗でべっちゃべたですよ。ね、洗濯物も回さなきゃだし。もうこんな音声取るときは汚れるの覚悟みたいなところありますよ。もう私の代わりに掃除洗濯シャワーやってくれないかなっていうことで 準備していきます。足はですね、長いタオルみたいのがあるじゃないですか。それでちょっと縛りまして。よっ。よいしょっと。こんな感じですかね。強めに縛っておいた方がいいかな。どうだろう。いや、タオルだからちょっと、後にはならないと思うので、強めに縛りたいとは。手はどうしようかなって思って。よいしょ。手錠がね、家にあるので 手錠で拘束したいと思います。なんでそんなもん持ってるんだって思えるかもしれないんですけど。なんか友達が新年会？忘年会？どっちだったかちょっと忘れたんですけど、で、なんか、おふざけジョークグッズみたいなのをもらったかなんかね。で、いらないからあげるって押し付けられたやつだと思います。よいしょ。これどうやってつければいいんだろう。ん？これが、こう？こう？あ、これか、こうか。で、これで、これを、どうやって、あ、よし、これで、もう一箇所。これで、あれ、ちょっと待って。あれ、これ壊れてる。あ、できた。ということで、ぴっちり、拘束されています。今、手足を。よいしょ。これ、ちょっと待って、一旦外せるかどうか確認していいですか？ 怖い。外せなかったらどうしよう、これ。 あれ？これ、あれ外せない。ちょっと待って、外せない。あれ？あ、外れた外れた外れた。落ち着いてやればちゃんと外せそうです。はい、ということで今私はですね、足をタオルで縛られ、手錠で拘束されという、なんともすごい格好なんですけど、あ、服はあらかじめもう脱いであります。なのでね、全裸で拘束されてるやべえ女の出来上がりなんですけど、でですね、目隠しもしていきます。目隠しはね、な、これ目隠しと言っていいのかな、一応家にあるものを探したんですけど、ちょっとクマのアイマスクしかなくてですね、なんか雰囲気がちょっとだいぶミスマッチなんですけど、いいでしょう、目を隠せればいいんですもんね。で、電話はですね、いつも使ってる、使い慣れてるやつですね。なので、目隠しをこうやって、よいしょ、つけて、そしたら、電話を、電話はですね、いつも使い慣れてる、ダイヤル式のやつなんで、やっていきたいと思います。そう、ダイヤル式だから目隠しをされてても、スイッチがどういうところにあるのか分かりやすいですね。そう、ボタンとかだとね、複数ボタンがあるので分かりにくいんですけど、これダイヤル式なんで、ダイヤルを回せば強度をね、調節できるんで、やばい。